三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト。今週のゲストは今飛ぶように売れている高知の土産菓子田野屋圓次郎シューラスクを製造している南国市の菓子メーカー株式会社スイーツ創業者の福永実さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一人は、ともしび奨学基金推進委員会から、岡内のり子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人は、大学の OB 会のお仲間でタッグを組んで、今回のプロジェクトに取り組んでいらっしゃるそうです。そのプロジェクトとは？
はい。心をつなぐ美糖質スイーツプロジェクトという名前を、高知大学の先生につけていただきました。
素敵な響きですね。
はい。
心をつなぐ美糖質スイーツプロジェクト。
美しい糖質を書きます。
ではその気になる中身、スタートの経緯から教えていただけますか。
はい。一昨年、私の親友が糖尿病になりまして、で彼が糖質制限療法を始めたんです。彼は見事、まあ、ダイエットもし1年で10キロ痩せたらしいんですけど、
はい、
糖尿病も克服したと。でその後で私に、糖質制限がかかると無性にお菓子を食べたくなると。ところが日本全国探したんだけど、本当に美味しくて心が満足のいく低糖質スイーツがないと、福永君なら作れるだろうと、これを作れば世の中に貢献できるぞという半分脅迫めいた依頼がありまして、生真面目なもんですから、じゃあやってみるかというのが始まりです。
田野屋圓次郎さんのシューラスクという実績もありますし、真面目でいらっしゃる福永さんですので、
自称ゲリ型、はい、
考えてみると、糖尿病等で糖質制限がかかってて甘いものが食べられないという人ももちろんいらっしゃいますが、ね、岡内さん、女性にとっても今糖質をオフした製品っていうものは非常に魅力的ですもんね。
そうなんです。特に私たちの年齢になると、やっぱり糖質というのはちょっと控えたいと。それで何を隠そう、我が家にも主人が糖尿病で、
あ
糖質制限のものは本当に探してたっていうことですかね。
時代のニーズにも合った製品なんですよね。
そうですね。
で福永さんはどうしたんですか、まあ、作ろうと思って。
日本全国にトップシェフの友人、それからメーカーさんの研究室の友人っていうネットワークがありますので、いろいろ調べてもらって、どんどんデータ集めて、それのデータ収集に3ヶ月ぐらいしまして、はあ、まあ、なんとかいけるんじゃないかと。ただしスイーツの方は目いっぱいですから、で南国市の大河町にあるシャンクレールの立田俊二さんという友人がいるんですけれど、パティシエの、まあ、彼は龍馬学園の製菓製パン学科で講師もされているので、まあ、一緒にやってくれないかとお願いに行ったところ、二つ返事でやろうと言ってくれたので、もういよいよやるかと。
それがいつのことですか。
去年の1月です。
そして今ラインナップいろいろとある中、
はい、
今日スタジオにお持ちいただいたものが、まず生菓子と焼き菓子とあるんですね、福永さんね、
はいはい、
生菓子がいちごのショートケーキ、
はい、
どこからどう見ても一般的な本当に普通の見た目なんですが、
小麦粉を使ってないというんですね。
お砂糖もね、小麦粉とお砂糖を使ってない。
ちょっと召し上がってみてください、はいはい、
ドキドキしますね。
それで超低糖質で食物繊維がレタス2玉分2個分入ってるんです、このワンカットに。
手のひらサイズですけれどもね。
そうなんです。
これはシャンクレールさんが作って、現在もシャンクレールさんで販売してるんですよね。
はいはい、
3層になってまして、生クリームといちごの配送もありますね、
うん、
で上にはいちごが乗ってます、はい、いただきます、
はいはい、どうぞ。
美味しいです。
美味しいでしょ。嘘っていう感じ
で。嘘これ。
だ普通のショートケーキより美味しいぐらいでしょ。
美味しいです、あの生地がすごくしっとりしてて、
うん、
クリームとの相性がバッチリ。クリームにお砂糖入ってないんですか。
入ってないです。
どうして、不思議
で。ちなみにね、これ 2.8g 糖質があるんですよ、
はい、
そのうちの 1.2g がいちごの糖質なんで。
お店の方でも大反響ですよね。
そうなんですよ。
生菓子タイプの方にはご紹介したショートケーキの他に
7アイテムあるんですけど、でショートケーキが2種類、今日は普通のショートケーキ持ってきましたけど、これのショコラバージョン、それと プリン、ティラミス、タルトフロマージュ、そしてロールケーキが2種類。
じゃあ何からできてるのっていうとこ気になりません？
なります。
なります。
小麦粉の代わりには主にアーモンドの粉プラス、食物繊維、これは3種類ほど、食物繊維の粉です。材料をこういろいろ調べて手に入れたことによって出来上がったんですよ。今度お砂糖の代わりなんですけど、ラカンカというウリ科の植物から抽出したものとブドウ糖を発酵させて作った天然の甘味料の2種類を手に入れまして出来るようになりました。
すごいですね。そしてもう一つのタイプが、焼き菓子になるわけですけれども、はい、これもそのシャンクレールの立田さんと福永さんが共に研究して試食を重ねてできたのが4種類あります。土佐のゆずガトーショコラ、土佐の粉つクッキー、土佐の生姜ダックワーズ、そして土佐のカツオラスクとなっております。はい、これも一ついただいていいですか？
ぜひぜひ。カツオラスクを、
形も可愛いんですよね。お魚の形してまして、
そうです。
でちゃんとその袋の上にですね、パッケージ一つ一つのパッケージの片隅に心をつなぐ微糖質、糖質1個について 0.18g と明記されているところが分かりやすいですね。いただきます。
あ、うん、サクサクでしょ。
そしてふわふわ
で口どけ抜群でしょ。
抜群。うん、カツオの香ばしさ風味が生きてますね。
これ苦労したんですよ。
おいしい。
まずカツオだしの味をするのに5種類使ってますから。
いや、カツオをお菓子になんて岡内さん考えませんよね。
そうですね。でこれだったらなんかちょっとおつまみにもいいと思いませんか？
いいですね。
ワインとか、
でね、最初からこのカツオラスクを作ろうとしたんじゃなくて、
はい、
小麦粉とお砂糖を使わないということは、小麦粉には小麦粉の旨味があるんですよ、お砂糖にはお砂糖の旨味があるんですよ。でその旨味がなくなっちゃうんですよね。食物繊維では旨味がありませんから、小麦粉と比べて。それでなんとか旨味を追加しようということで、カツオだしだろうというので、基礎研究 のレベルでカツオで旨味をつけようと基礎研究をしている時にひょっこりできちゃったのがこれなんで、このカツオラスクを作ろうと思ってたわけじゃないんですよ。ひょうたんからコマのようにポーンと出てきたんですよ。でそれの時に私も立田さんも感動しまして、この味日本でないじゃんみたいな。
確かに初めて食べる味わいですね。いただいた土佐のカツオラスクに関しましては、糖質は 0.18g、 食物繊維はレタスの1/5、これが1枚につき含まれていまして、12枚入りで1080円。今どこで手に入れられるかなんですが、高知駅のキオスク、それから道の駅等は道の駅南国ふらり、それから高知龍馬空港でも販売が始まったということですので、皆様ぜひ手に取っていただきたいなと思います。で、美味しいだけでなく、体にいいだけではなく、心をつなぐ微糖質スイーツプロジェクトと、プロジェクトになっているという点が、ここがですね、大きなポイントなんですよね、岡内さんね。
そうなんです。この、現在焼き菓子に関しては障害者施設で、作り始めて非常に軌道に乗ったと、
はい、
それでこの売上の 5% をともし火奨学基金という基金に組み込んで、返還の必要のない奨学金を大学へ行きたいんだけれども経済的に大変困難な学生さんに支給するという、その三方よしの企画なんですね。
どうしてまたそのような企画プロジェクトにしようと思われたんです、福永さん？
これはカツオラスクが原因なんですけど、
こんな素晴らしい素材ができてしまった、粉ができたと、
僕らはもう感動したぐらいの食感のものができたので、これはちょっと天からの贈り物かもしれないぞ、これは僕らの私事に使わない方がいいんじゃないかと、じゃあどうしようということで、私の方は今の教育の問題、日本の教育の問題にちょっと心を悩ましてることがありまして、
はい、
つまり、お金がないと大学に行けない、で一人親世帯の貧困率が もう5年以上も前から 50% 以上。そうすると本当に勉強したい子どもたちが大学に行けない。でも大学に行くのにはお金がいる。じゃあどうするんだっていうことなんですよね。でそういうのが引っかかってたもんですから、まあ、売上の 5% を奨学金にということでどうだろうと立田さんとしたところやりましょうということで、
奨学金としては灯火奨学基金というものは前からあったんですか、岡内さん。
いや、実は福永さんご自身そしてお父様も奨学金を受けてらっしゃるんですね。優秀なんです。で、あの奨学金をということはもう常々福永さん考えてらして、この度灯火奨学基金推進委員会が設立されました。
そして大学の OB 会で知り合いだった岡内さんに白羽の矢がということになったわけですよね。一緒にやろうじゃないかと。
僕より力がありますか。
いや、とんでもないです。あの土佐育英協会の、中澤さんにはもう大変お世話になりまして、
まあ、理事長
されてる方も OB 会のメンバーなんですね。で土佐育英協会の中に組み込んでいただいたっていう。
そうなんですか、はい、うん、お二人はそもそもその大学上智大学のお知り合いですか。
同級生、
はい、でもやっぱり同級生同窓生力がギュッと集結されやすいですよね。いや、
僕らの OB 会はね、上智大学って数が少ないからすごく親密でフレンドリー で、うん、で誰かがこれしたいって言うとみんながパッと協力してくれるっていう、
ね、だからこの度は皆さんがこうそれぞれの立場でそれぞれできることをこう精一杯してくださって、うん、あのすごくいいプロジェクトになってますね。
今本当にその奨学金問題っていうのは社会問題にもなってますので、そこに
そうなんですよね。だからそういう本当にね、学問をしたい勉強したいっていう人には平等に太陽の光が当たるように教育っていうのはあるべきだし、それをそうしないと今の現状では結構国の損失でもあると思うんですよね。でそのためにはできることでいいから、小さな一歩でもいいから踏み出してみるべきじゃないかというので、一歩踏み出してみたところ大きな運動に今なりつつあるんです。